の受け持ってラジオの時間なんですけども、
はい、
いつもの愛蔵氏とてっちゃり氏です。
はい、はい、仲良し3人組。
なーん、あれですよ、ね、
なんで、あーん不満、はい、
あの西広島のやつですよね。
何が、
いや仲良し3人組、あ、ずっこけ、あれ、
あーずっこけ
いや、まあ、そんなんはいいんですけど、今日は、やっぱりあの、映画の話あたりになっていきますか？
そうですね。
そうですか。
あの、最新作が最新作じゃなくなっていくのはまずい。
あ、それまずい。非常にまずい。
あの、
まず
い、最新作が最新作なくなっていく恐怖っていうのを、あの、かつてのモテラジは経験しているらしいんですよ。
はい。
まあ、そんな、
どうしようかな、
その前にですよ。
うん。
あの、私が、お家で寝てますと、ピンポンっていう、チャイムが鳴って、
はい。
なんと、あの、朝日、クリア朝日、が届いたんだ。
励み朝日が。
励み朝日って名前になったのね、もう。
あの、送り主は、奥村氏です、リスナーさんの。
あ、ありがとうございます。
モテラジリスナーで、白石監督ファンです、っていう。3月12日のベニズルのイベントも楽しかったです。
ああ。
3月12日のベニズルのイベントも楽しかったです。
2回？
はい。あの、朝日クリア朝日もめちゃくちゃ。
朝日クリア朝日。
そう、朝日クリア朝日もうすごい励みになったんですけど、結局は一番この3月12日、ベニズルのイベントも楽しかったですっていうのがもう何よりのね、あのね。
そりゃね。
あの、一番やっぱ怖いじゃないですか、そういう白石イベントとかっていうのっていうのは。
みんな。何が怖い
っすか？え、白石オタばっかり来るじゃないですか。
ああ、だからあの、厳しくチェックされるってわけでしょ？
ああ、なるほどね。
え？
いや、白石イベに来てる人が、なんやこいつって。
うん。
自分も、覚えがあるから、
うん、
そういうのってね。
ああ、お前、レベルが上がるなよ、みたいな。
うん、だから、あの、ファン代表ずらするってことは、よっぽど好きじゃないと認めんって。
まあ、確かにね、ファンからしたらね。
でも一番僕らが嫌なのって何やと思います？
人が死ぬこと。
ああ、嫌かも、それは。そういうこと？
その次よ、その次。
その次？
うん。
お腹すくとか。
ああ、それもやだな。
お腹すくとか。
はい。
お金がなくなるとか。
いっぱいあるね。
嫌われるとか。
ああ、全部ぐさぐさくるわ。
なかなか嫌ですよね。
うん、やっぱそこら辺ってことだね、じゃあ。
でもやっぱり一番嫌なのは、
うん。
なんか自分の好きなものを、
うん。
うん。
大して好きでもないやつが、そう。
あの、日本映画にされる？実写映画にされる？
いや、違うわ。
それめちゃくちゃいいや
ん。何それ、誰、誰の、誰の話してんのそれは。
今は、だから、
うん、
なんつうの、例えば、鋼の錬金術師が、
はい。
ああ、なんか実写化されるってみんなギエーってなってて。
ちょっと待ってください、今。
やってるね。
漫画が映画になるなんてザラじゃないですか。
いや、だからやめえやって。
別ガンツとかやってましたやん。
うん。で、それで、ギエーってなって、
20世紀少年とか。
鋼の錬金術師見たことない人がその映画見て、
はい。
あんまりだったねって。
うん。
鋼の錬金術師あんまり面白くなかったねって言われたら、こいつーって。
あの実写のせいでってなるもんね。
うん。
あいつ、めちゃくちゃ、ね、むちゃむちゃ音悪いね。何言ってんのか分からない。ボーって言っても、愛蔵くんはそれが最後の通信やったっていう。
なんか完全にポルターガイストの異界に行ってる。
ってますね。
で、それでどうなったんですか？何が嫌だったんですか？
だから、これちょっと、白石監督っていうのが人気来てるらしいやんって。
ああ、あとノリみたいな？
うん。
大して好きでもないのに。
なんかあの、芸人とか芸能人とかがずっとファンでしたって。
あ、何々大好き芸人みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、対し、 こう喋ってんの聞いてもなんかあの、仕事になるから来てますみたいな感がすごい。
大した愛が感じられんぞ。
はいはい。
どうせこいつウィキしか見てないだろうっていう。
そうそうそうそうそうそう。もうそういうのが一番もう怖いわけですよ。
はい。
もう自分でももうそんなん、そういうイベントって冷めるし。
うん。
なえるし。
うん。
せっかくこっちは高めてきてんのに。
うん。
だからもうそんな芸人とか横に置くなよって。俺を呼べみたいな。
うん。
って言ってた自分がその横にいる人間になってるから。
うん。で言われるわけよね。
言われるね。
でもそう言われないように。
そうそうそう、ちゃんとほんまに好きなんですよって。ちゅうか、あの、前から言ってたよねって、そのラジオ聞いてくれてる人は分かってくれてたと僕は思ってる。
はい。
せやから、朝日、栗朝日とか、こう、励みとか。
なんか、その言い方
ない？え、書いてるんですって、その、商品名が。
朝日。なんと正式名称は、励み朝日って言って。
そう。
励み朝日。
励み朝日、栗朝日。350ml 缶24本。
350ml、350励みよ。
いや、せやから、
数値化されてる。
励みの品も嬉しいんですけど、もちろん。はい、励みの品がなくったって、はい、
うん、
3月12日のベニズのイベントも楽しかったですって、白石監督ファン、かつモテラジリスナーの方に言ってもらえたら、
はい、
これ以上の励みはないからもう、励みクリアさえ返すわぐらいの。
返す？
いや、返さない。
飲みながら。
そう、飲みながら、今飲んでる。励みを感じながら。
ああ、ありがとうございます。村さん。
あのね、これ、次はてっちゃんのバトン渡すから。次は君の番ね。
プレッシャー。
君の番ね。
はい。
次は君の番ね。まあそんなことで、あの、映画ですよ。
はいはいはい。
そう。あの、最新作のことから語っていきたいなと。
なるべく最新作から語った方がいいですよ、映画は。
ああ、ほんま。
旧作はだって10年後方でも200年後方でも一緒でしょ？
一緒だし、語ってる人いるし、うん、いっぱい。
うん。
ああ。いないから語るっていうのもまたおかしな話でね。
まあそうですけどね。
はい。
いないから語るけどね。
いや、あの、だから、僕が語らへんかったら誰も語らへん恐れがあるっていう。
そうそうそう、変な映画とかは。
それ特に旧作が多いんじゃないの？
まあでも、誰も見ないような新作とか、っていう仕事もあるじゃないですか。俺が見て、俺がレビューしなきゃ、誰がこの映画見るんだよって。なので、歌尾さんお願いします。
いや、違います。この最もふさわしいのは、
うん。
今日は愛蔵くんで、
はい。
しかも、ガールズ&パンツァー 4DX なんですよ。
ああ、噂の、ガルパンはいいぞの。
こんなん、そう。いや、
だから。終わり。
いや、こんなん、愛蔵くん方なんか誰も語らんでしょ。
そんなことないよ。
うん。
みんな見てる。
うん。うん。
いや、ガルパンはいいぞ。うん、みんな見てる見てる。
うん。
見た見た。
ガールズ&パンツは劇場版、しかも 4DX 版。
そう。
っていうのは、どういうやつなんですか？あの。
考えられる最強の布陣ですね。
うん。それがだから近くでなかなかやってなくて、4DX やってんの大阪で1個あるんかな？
あ、だからあの、僕が前ゾンビみたいになって行った、
はい。
枚方の僻地です。
そう、そこにあるのと、あと姫路でやってんのね、兵庫だとね。
はい。
で、まあ、兵庫の端っこやろ。
端っこだけど、
うん、
俺はまあ、神戸済みだけど、
はい、
仕事場の、まあ、姫路あたりなんで、はい、20分ぐらいでパーッと行って見てきたんです。
はい。
いいぞ。
いや、ちょっと。
いいぞしかみんな言わなくなるのはわかる。いいもの。
なるほど。いい仕事してますね、みたいな。なかなか難しい。
でも、だいたいわかるでしょ？どんな話かは。
女の子がいますと。
だから、聞いた話では、学校の部活なんでしょ、
う
ん、
はいはい。そう。
戦車道と、なんか茶道とか、そういうのに、
うん、
に加えて戦車道っていうのが、女の子のたしなみみたいな世界観の設定で、
そう。乙女の。
で、それで、だから甲子園みたいな感じでしょ野球で言えば。
うん。学校対抗の全国大会が行われてる世界。
うん、
で、その中でだから主人公の人が、
うん、
あの、もともと熊本の強豪校にいたんだけど、
は
あ、そこで副隊長やってた美穂ちゃんが、
はいはい、
ちょっといろいろあって、
うん、
その戦車道のない学校に来たんだけど、そこでまた戦車道をやることになって、
うん、
で、なんだろう、全国大会に優勝するぞって頑張るよっていう話がテレビ
です、ね。ベースボールみたいですね。
ベースボール？
俺はキャプテンみたいな。キャプテン。
ああ、俺はキャプテンね。俺はキャプテンも好きだな。
ああ、そういう話、転校するんですね、一旦。
そうそう、最初はね。
うんうんうん、
転校して、うん、転校生が頑張ってやっていくみたいな話なんですよ。っていうのがテレビシリーズで。
で、テレビシリーズで。劇場版は。
ああ、いや、まあ、そのテレビシリーズが、だから、その、うん、廃校の危機っていうのがあって、学校が。
テレビで。
ん？
テレビの方の話で。
そうそう、テレビの方はね。はい、廃校の危機があって。
あれか、優勝せえへんかったらもう廃校になるみたいな。
そうそうそう。あ、
それも、もう、なんて言うんですか、メジャーリーグからこう伝統メジャーリーグとどころかなんかスポコンのなんか漫画っての大概廃部なんだの。
そういう。
はい。
そういう感じなんですよ。
はい。
っていうのがまあテレビ版で。
で、あれでしょ、オーナーのポスター、セクシーなポスター貼ってパチンとかってやっていくんですよ。
それあ、それメジャーリーグ
か。
で、たまたま一緒にブンブンとかやったりして。
あんな感じの話よ。
あ、そんな感じの。
あ、今開けましたね。
いや、よくわかりましたね。
うん、何開けました？
札幌黒ラベル開けましたよ。
あ、札幌黒ラベル。励みになる。
札幌励みラベル。
うん、
いい励みになりますよ。自分で買ってるけど。
うんうんうん、だって飲まないやってられへんっていうね。
まあね。
うん、
で、映画の方は。
はい。
ね、映画の方のストーリーのね、やっちゃんと見てんだけど。
はい、見ないと分からへんの見たのに。
いやいや、そうだけど、まあ一応ね、
はいは
い、乙女のたしなみとして、その華道や茶道とともに戦車道がある世界で、うん、その主人公が学校の廃校の危機に立ち上がる話が映画。
え、それテレビは言ってませんでした、さっき。嘘ついた
から、その、
嘘ついたんか。
違うよ。はい。廃校の危機があって立ち上がって、頑張るって話じゃん。
あ、それは解決してなかったんや、テレビの方では。
いや、解決してる。
何やねん。
解決して、で、
もう一回
は、もう一回。もう一回、学校の危機が、廃校の危機になるんで。
廃校の危機は、テレビの方を見てんかなんともわからへんけど、
うん。
まあ、テレビの方で解決したと思われたが、
そうそうそうそうそう。
もう一回廃校やって。
やっぱ廃校って
なる。あ、やっぱ。はぁ、あ。
春の甲子園優勝じゃ足らんと。うん、春の選抜優勝。
そんな約束したっけ？優勝したら、何、廃校じゃないとか約束したっけなみたいな。
そいつ戦車でぶっ飛ばそう。
そうそう。それだから、それでもう一回、じゃあ、今度は大学、
うん、
高校の部活だからね。
はい。
戦車通って、
はい。
で、今度は大学選抜と戦って、勝ったら、廃校なしにしてあげるわって。ほんまやろなって言って、確約取って、で、もう一回戦う。
戦車って1対1で戦うの？
いや、だからそれは、なんか、漫画とかだと1対1で戦うみたいなのもあるみたいなんだけど。
漫画ではあるみたいってどういうことこれ。
漫画原作なんですね。
いや、スピンオフの漫画があるんですよ。
ああ、外伝的なやつ。
そっちはなんかあるみたいだけど。
うん。
でも、テレビの方は、例えば、まあ、10両対10両とか、まあ、とか20両までの、戦車を用意して、
うん、
で、その中で、フラッグシップ、
うん、
フラッグ車か、フラッグ車、
うん。
フラッグ車を倒したら、残り何両、
うん、
何相手の戦車が残ってても勝ちっていう、フラッグ戦っていうルールと、
はい
はい、
うん、
あとは残滅戦で全部潰した方が勝ちっていうルールと、2種類あるみたいなね、
うんうんうんうん。
で、映画の方で、だから大学選抜を戦った時は、残滅戦か、
うん。
全部潰さないと勝てないってい
う。
で、大学側が、もうすごい戦車を持ってくるわけですよ。
その戦車は、なんで、どういう基準で戦車が決まるんです
か？基本だから多分ね、第二次世界大戦に参加した戦車じゃないとダメみたいな感じ。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、
あ。これだから、まあ普通に。
M1 エイブラムスとか持ってきたらダメなん。
そう、こうはあかんわ。で、そうだな。主人公チームだとヘッツァーとか、4号とか。
ああ。 でもそんなんでいいんです、いいの、うん、別に性能差とかは別にどうでもいいの。
いやだから学校によってその性能差が出てくるわけです。
そんなんスポーツとして成り立たないの。
そんなんだってどこでもあるじゃん。
いやスポーツじゃないから道だから。
あ、道か。道って言ったら何でもありですよね。
そうそう、
相撲みたいなもんなのね。
そう、相撲みたいなもんすよ。
うん、なんか、あの、学校によってその、うん、なんだろう、いろいろ特色があるからさ。
はい。
あ、速い戦車部隊とかもいるわけね。うん、威力がいい。
そうそうそうそう。
なるほど。
あの、そう、威力高めで固めてるような戦車ばっかりのとことか。
うん、うん、うん。
とか、爆撃機実は持ってるとか。
うん。
爆撃機はなかったけど、偵察用の気球持ってるとこあったな。
うん。
偵察用の気球？
うん。電波工事するやつ。
戦車から出るのそれなんかプーみたいな感じ。
いや、もう関係なく普通に使ってたけど、あれ
それ反則じゃない？
いいんだろう
か。いや、だからもう、だから道やから。
あ、
うん、道だからいいのかな。
道って言われ
るのは。だってもう戦車の性能がもう、え、じゃあ何ですか、あの日本戦車とかをいっぱいこう、地派とかあんな並べてるやつはなんか、いじめられに来たのみたいな。
で、そういう、だから学校もある、地派丹学園っていうところは、97式中戦車しか持ってないもん。
どうすんのそれは。もうなんか、嬉しがりみたいな話なんですか。
いや、もうすぐ突撃して、すぐ散っていくけど。
なんか、それ嫌だ、
ね。どうしようもないですね。
いや、なんか、小回りが効いて、スピードが、みたいな、そういうのを期待したいのに。
でも日本戦車で、
いやいや、もう、利点なんかないもん。突撃していく。突撃して散っていく学校。
歩兵に強いとかあるんじゃないですか。
まあでもね、そうかもしれんけど、歩兵はいないんでね、戦車しか使わない。
だからなんで出てきたんや。
だからそういう、なんていうの、あの、学校によって、
はい、あんまり力入れてない学校とかね。
そう、カテゴリーがあるのよね。
は
イギリスの戦車しか使ってないとこ、アメリカの戦車だけとか。
は
例えばだけど、そうだな、プラウダ高校は T34、
はい、
76と85、うん、それから、あの、スターリン2と KV2 とか。
KV2？
うん。
KV2 って死にでかいやつ、
うん、そうそう、頭でかい、あの、四角いやつ。あ、何しか持ってないとことか、あと、そうだな、黒森峰女学院は、あの、全部ドイツ戦車で固めてるとか。そういう、だから特色があるわけですよ。
ほう。
はいはい、で、主人公チームは、なんか、あの、まあ、中古というか、チューブルの昔からあるような、
うん、
なんだろう、大したことない、いろんなところから集めたような戦車しか持ってなくて、
うん、
それで頑張っていくんですけど、
うん、はあはあ、
で、映画の方で、だから戦うのが、その大学選抜。
うん。
うん。
は持ってる戦車がね、パーシング。
はい。
うん。
アメリカ軍の。
そうそうそう。もう、あの、戦争後期に。
ほとんど、あの、出てこなかったやつですよね。
そう。パーシングメインで、あとセンチュリオン。
はい。
も持ってるという。
うんうんうん。
あの、どう考えても。で、あの、主人公の方は、大洗女子学園。
はい。ほう。あ、え、千葉？
ん？
千葉？
そうそうそうそう。
センチュリオンってイギリスの戦車でしたっけ？
そうですね。
うん、
大学選抜が持ってるのはセンチュリオンとパーシングね。うんうん、で主人公チームが持ってるのが4号とか、
はい、
あとはヘッザーとか、
うん、
3号突撃砲。
そんなんあれじゃないですか、あの。
M3D。
そんなんあの、もうほとんどグフで、ゲルググに挑むようなもんじゃないですか。
そうね。もう無理があるのよ、どう考えても。
どうする
んですか？しかも数が違うからね。
ほうほうほうほう。
大学選抜がだから30両戦車があって、うん、それに対して主人公チーム6両で、残滅戦やるんで。
そんなん。
さすが、戦車道だな。
うん、道として。
勝てないわね。
道としては正しいよね。
ああ。
でもだから、
そんな元部がハンマー、ジャックハンマーに挑むような無謀さがあるんじゃないですか。
そうなのか。
うん、ある。
ある。
うん、
いや、だからそれだけじゃ、まあ、無理だから、
はい、
その、なんて言うんだろう。それまでテレビシリーズで戦ってきた、
はい、
その、黒森。熱
い展開か。
そう、グロリアーナとか、
うん、
いろんなところの学校が、
うん、
私たちも参加するわって言って、
うん、
助け立ちに来るわけですよ。
で、300両対30両になるみたいな。
多すぎる。まあでも30対30ぐらいにはなるから。
うん、ああ、俺そういう展開好き。
あ
でしょ。いいですよね。
うん。なんとか、テレビシリーズの強かったやつはもう、いいところの見せ場を。
うん。出したい。それぞれあってね。
マーク4とか出てこないんですか？
マーク4は古すぎるな。さすがに多分出てないんじゃないの。見てなかったけど、もしかしたらチラッと出てたかもしれない。
全然、ミリタリーに関しては素人なんですけど、
はい。
フューリー見たときは戦車6人ぐらい乗ってたんですよ。
ああ、そうそうそうそう。
だからめっちゃすごい人数いるんですか？
いや、でも、敵チームは、だから、その大学選抜はあんまり描写されないから分かんないんですけど、
うん、
その主人公側は映画だったら、主人公側で何人だ ?58 人か。
はぁ、
把握できんよっていう。
あ、
でもそれぞれ、
たくさんいる。
キャラいるんだね。それ、いいね。
ね。だから、それぞれの戦車ごとに、まあ、2人から6人ぐらい。
だって、昔の第二次世界大戦の頃ってね。
うん。
戦車っていうのは家って言われてたぐらいの。
家、
うん、まあ、家族。
家族って言ってたな。
え、言ってた。
うん。
いや、だから5人とか乗ってるわけじゃないですか。
うん。
まあ、もう、お父さんであり、お母さんでありみたいな。
うん。
おじいちゃんでありっていう。
うん。
もう家が動いて戦ってるっていう設定ですよ。
だって一人が運転して。
うん。うんうん、
一人がなんか機銃やって、一人が弾持って詰めて、
一
人が上覗いて、
そうそう
で、ファイヤーって、カシャンって言って、ヘイって、行くぞーって、ドーンってみんな、ボーンって一発ごとに戦車銃が揺れて、
はい、
どうだっつってガバって上開けて見て、双眼鏡で、はいはい、
うん、
もう一発もう一発ガバってなんか後ろからめちゃめちゃでっかい弾、ガシャンって込めて、下のやつが、シコシコシコシコとかやって、なんかめっちゃ戦車って忙しいんだなみたいな。
うん、
ね、人数いてだからチームワークできないとあれだし。
うん、あ、だから何々ちゃんのせいで負けたとか、なんか、言いそう。言いそう、女の子
そんなの、ネチネチした展開にはならなかった
けど。あ、ならへんのよ。
ああ
、いや、もうずーっとそのことばっかり言い続けるとか。
そうだからネチネチしてるよね。
あの時みたいに弾込めんの遅かった。たりしないでねって、
うわ嫌だ、
誰かさんがあの大砲を落とすからね、
あ、男しちゃうと遅くなるのよね。
そういう、そんなんでしたよ。でも、
はい、
なんだ、
それと 4DX がどう、
そこが戦車が動くたびにキルキルキルとかなるんでしょ、うん、
なるの、
うん、なるなるなるよなるよ、
あと打つたびドーンとか。
なる。もうめっちゃ当たってる。その通りだった。
はぁ。
だいたいその中映画が120分あって、
はい、2時間
もね、その、うん、2時間で、その最初の30分でまず戦車戦1回やって、
はい、
で、その後ストーリーが進むのに30分。
うん、
で、その後60分また戦車戦みたいな。
あ、もうその後半、半分、
4分の3は戦車戦
アクションばっかりってこと、
うん、ずーっとほぼアクションばっか。
いいですね、うん、中だるみしなさそう。
もう全然ストーリーのとこはまあいいとして、
いいの
アクションだ、まあまあ、
まあ、アクションを見る感じなの。や
ほぼそうだね。
なんか動きがいいって言いますよね、戦車の、うん、
戦車の動きがいい。あとめっちゃ速い戦車、
うんうんうん、
時速100キロぐらい多分出てる全部。
え、でもだって、ああ、そうか。なんか、ああいうのタイガー戦車とか出てこないっていうことです。
いや、タイガーも出てくるけど、めっちゃ速いよ。
いや、くっそ遅かったって、YouTube で見たけど。
いやいや。
むっちゃ遅かった。もう、これ動いてんのが奇跡っていうぐらい遅かったんですよ。
だから実写のね、あれと比べちゃいかんのは、ほんまにね、
うんうん、
そう、まあ時速、うん、100キロぐらい出しながら、
はい、
あの、弾打ちながら、旋回しながら、で、あの、ギュンギュン、なんで、ガン型を思い浮かべてもらうと、あれが近いかもしれない感じ。
ああ、バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンって。
そうそう、どんどん打って。で、
それめちゃくちゃ面白そう。
なんていうの、大砲同士でガッチャンガッチャンやって、あの、相手の、何、大砲避けつつ撃つとか。
あの、近距離のあの、
使って
拳銃避ける避ける避ける戦い。
そうあれある。あれある。
あれ、熱いよね。
だって T34 ですら、時速50キロ出たらええ方なのに、
うん、
タイガーなんて言ったらもっとでしょう。
もっと遅いね。
もっと遅いでしょう。あ、そこはなんかこの、もし戦車が軽快に動けたら、みたいな。
え、見せ方かな、そういう風に見せてる。
あ、早くはないけど早そうに見えるみたいな、
うん、
演出
っていうことにしといて、とりあえず。
しとくの。
うん、そうだと思っとこ。
あ、
でも早い方が確か面白いしね。
あのストリートファイターターボの方がうまい、面白いみたいな。
うん、あ、早い、うん、そうね、うん、そういう感じ、そういう感じ、早いやって、
うん、早い方がいいよね、やっぱり、うん、
なんかあの初代ストリートファイターとかを久しぶりにやったら、何このみんな重力に縛られた感じっていう。
トロってやってられないもん、スト2とか。
なんかジャンプが見えるっていう。
うん。
ふわっ。
修行の成果みたいになってるけど。
見えるのに負けるって。
負けるんか
い。昇竜拳入れてたでって。
入れてない。
入れそうな。あ、そうですか。
あ、じゃあガルパン良さそうじゃないですか。
あ、もうこれめちゃくちゃ、うん、じゃあ、あの、ガールズ&パンザー劇場版 4DX って面白いってことですね。
いや、4DX がほんま良かった。俺、他の中
から4DX。これ 2DX やったらいまいちやったかもしれないと、
うん。まあ、見てないから何とも言えんけどね。うん、可能性はあるよ。
本当に 4DX で見てよかったなって。
うん。だって、うん、戦車乗ってる感すごいあるもん、あれ。
あ、そうなんや。
戦車視点のだから画面とかになった時に、
はい、
あの席がガー動いたりするわけじゃない。でガッチャガッチャ行ってやってると、はい、乗ってるって、しかも速っ、
は
あ、
なんなんその速って
戦車の中入
って戦車が速い、
はあ、
めっちゃ広いっすよね。
ホーリー X やからホーリー X やから速いってなんの。
いや、うん、なるなる。
あ、はあ、まあでも
人が立てるぐらいでかいしね、戦車ね。
そんなに広い？え、何の？
だって家族って言ったでしょ。
基地帯で行ったんでしょ。
うん、
そうそうそう。いや、余裕で人、なんか、いや、10人は言い過ぎかもしれんけど、
はい、
全然余裕でそれぐらい入るぐらい広い。
へ
え、それは、あの、最新戦車っていうか、あの、現代の戦車になったの？
わかんないですけど、その型とか、うん、僕が、だから米軍基地で乗ったやつは、乗ったっていうか入ったやつは、
うんうん
うん
うん、
178ぐらいなんですけど、身長。177.8 ぐらいなんですけど、はい、僕身長。
細かい
よ。いやいやいや、細かい。あの、また、身長とかって、ほら、ごまかすとなんか、うるさくなる。
でっちゃんの、でっちゃんの小柄なんでしょ、みたいな。
ぐらい、うんうんうん。なので、まあ、それぐらいの大人が立っても、
うん
まあ、全然立てるし、
へ、
これ6人ぐらい乗れるわな、って。
6人乗るんだもんね、辛いわ。
家族っていうのが分かったでしょ。
いや、わかんなかったけど、一人で乗ったから。あの、俺が乗った後に、
うんうん、
米兵がどんどんゾロゾロ入ってきて、5人、はい、上ガチャンって閉められて、ファミリーって言われたら、もう俺終わりでしょ、もう。
連れてかれ
る、ね。何かされちゃうでしょ、戦車の中で。
うんうん、
ファミリーにされちゃうって。
うんうんうん、あ、でも、米軍にはホモがいないからって。
あ、そう、よかった。安心よ。
家族しかいない。
もう、家族ですよね。うん、
いやじゃあアニメ見た方がいいんですね。
なんかこれ、これ聞いてたらどうもアニメ見た方が良さそうね。
うん、なかなか面白そう。うん、いやなんかね、みんな、うん、ガルパンはいいぞしか言わんから。
そうなんですよ。だから。
言い先がちょっとうざいなみたいな。
そうそうそうそう。だから宗教やろって。入って、またあの、次の犠牲者探せみたいな。
あれでもみんな感想言わないのはなんでなんだろうね、あれ。
だから、
感想言うと、
わかるんだけど、
感想言うと、ダサい文化みたいな流れができたんじゃないですかね。
ああ、そうなのかもしれないですね、これは。
でも、ガルパン、いいって言ってる人は、ガルパンを理解してないっていう恐れもありますよね。
いや、理解しなくても、でも、あれ。
理解しなくて面白いな。
いや、でも、いいっていう体験を得るためだったら、いいっていうのはいいのかも。
あの、何ですか、あの、言語化しづらいみたいな。
うん。
ああ、それはあるかもしれない。
なんでか知らんけど楽しかったっていう映画もありますしね、確かに。
ああ、なんかよくわからんけどこれ面白いよねって。
うんうんうん。材料がわからんけどうまい料理みたいな。
うん。
ああ、甘いか辛いかわからんけどなんかうまみ。
うまみ？単純に濃ゆいみたいな。
ああ、
濃ゆい。濃ゆいなーって、濃ゆいからうまいわっていう。
うん、濃ゆみよ、濃ゆみ。
濃ゆみ。ジャガルパン。ね、皆さんもまだ見てない人。
そうですね。あと、あれ、4DX、俺初めてだったんだけど、なんか、あれね、あの、後ろにおっさんが座ってるみたいな感じで、ちょっと怖い感じが。
どういうこと？
どういうこと？
教えて。
え、6DX になるんですか？
おっさんが座ってるみたいな機能があるの？
うん、だから、え、豚尾さんは行ったでしょ、
行きましたよ、あの、僕
と。
ちゃ
いや、まだです。
俺、沖縄
だったら、多分行ったらね、わかると思うんですけど、
うん、
あの、なんだろう、席の後ろからどこどこ叩かれるような感覚とかあるじゃない。
4DX
で。
振動的な。
そうそうそうそう。はい、振動というよりは、あれ何あの、
え、プシってやつ
座椅子みたいな、あの、あるじゃない。電動座椅子じゃなくて、あの、肩揉んでくれるようなやつ。そうそうそうそう。マッサージ椅子みたいな感じで、ドコッドコッドコッってやってきたり、
うん、
そう、あとそのプシュってやつ。
うん、プシュって。
そう、おじさんがプシュってやってきたらめっちゃ嫌
だ。そう、だからそれ後ろにさ、おっさんが座っててさ、
うんうんうん、
あの、椅子蹴ったり、あの、フシュフシュって笑ったりとかしてる感じがして、すごい、それがちょっと嫌だった。
じゃあ、おじさんが後ろでなんかフシュッとかやったりとか、椅子蹴ったりとかしたら 4DX って言ってもいいの
いや、近いんじゃない？
近いですね。
うん。
多分そのおじさんも映画に合わせて椅子蹴ったりとかしよるしね。
そうそう。
映画で興奮したらフシュッってなるやつ
だ
しね。
だから、後ろにおじさんがいるイメージが 4DX だと思ってくれたら、大体近い。
後ろにあの、なんか無体なおじさんがいる感じが 4DX やと。
そうで、あの、戦車の中の汗の匂いも表現してくれるよ、う
ん。ああ、香りね、
うん。うん。そこを、まあ、押さえておいたら大体 4DX だなっていう感じかな。
戦車の中で臭いんですか、うん、や
っぱ臭いんじゃないですか、
やっぱ妙盤がいる。
てっちゃんどうだったんですか、戦車、戦車の中。
戦車の
中。戦車の中、
うん、
全然匂いとかしないですよ、もう。
ええ。
もう、だって動いてない戦車でしょ、きっと。
ああ、なるほどね。そっかそっか。
僕、クレーっていうとこ行ったときに、広島の。
はい。
自衛隊のなんか、あの、海上自衛隊、
うん、はい。
の。
なんで忘れたんですか、
いや、資料館みたいなのあるんですよ。
はい。
ただで入れるんですけど、なんか、あの、退役した潜水艦がバーンって置いてあって。
ああ、なんか、はい、ほんまも置いてあるよね、あれ。
そうそうそうそう。あの、その資料館の横にボーンってつけてあって、そこ最後入って見れるんですけど、
うん、
案外広いねって潜水艦ってやつ
は、広いんだあれ。
16LDK ぐらい。
だから家族って感じしますよ。
潜水艦。それぐらい狭い？何人潜水、いや、映画で潜水艦見ると、
うんうんうん、
結構広いなってイメージがあって。
うん、広い広い広いし、あの、ベッドもある。
何坪ぐらいなんですか？
坪数？
2LDK
ぐらい。なんかイメージが欲しいですよね。
うん、
ああ。
メートルって言われると。てっちゃんが
今暮らしてるとこぐらい。あるよ。
狭くない？
そう？いや、だからベッドとかあるし、あの、何段ベッドみたいなのあるし。
何人潜水艦って何人乗りなの？
まあ、だからそれは国によるけど、例えば日本のだったら70人ぐらい。
うん
あの、僕んち70人も住めないんですけど、あの、70人乗りって、相当よね、
はい。だから一つの家族って言ってもいい。
一つの家族超えてるの？
大家族、大家族。
二クラス分ぐらい約、うん、学校では。めちゃくちゃ広いな。
あの、国によってだからそんなに3、40人のとこもあるし。
うん、まあ、基本じゃあ50人ぐらいと考えて。
まあ、そんなもんで。
すごい。
で、そこ、だって、見学順路なってるぐらいの広さですもん。
ああ。
でも、なんでそんなに乗らなあかんのね、あれ。わからないですよね。
家族
だから。
家族やから。いや、じゃなくて、潜水艦にそんな、ね、50人も60人もって、お前ら何すんのみたいなとこありますよね。
じゃあ、まず、何潜水艦っていうのは艦長っていうの？
うん、いますね。
艦長。
じゃあ艦長一人。
うんうんうん。
一人ずつ数えていくの？
はい。いや、だから、分かる範囲で数えていきましょう。
はい。
で、次は、副艦長？
まあ、副艦長もいるでしょうな。
副長。で、次は、
操縦士。
操縦士。大切。操縦士なんか二人ぐらいいそうじゃないですか。
まあね、片方眠ったり
とか。副操縦士とかね。
まあ、三交代としましょうよ。
はい、
は
い。だって、24時間、潜水艦のお休み時間とかないでしょ。
でも、なんか海でゴロンって。
いや、あの、操縦士が、ちょっと寝ますので、止まります。
って言って、ゴロンって、海底で。
そんな。
そういうのは辛いから、やっぱり3交代ぐらいは。
3勤交代ぐらいですね。
うん。じゃあ3人。
3勤交代。
で、次、ソナー係がいますよね。
あ、そう、ソナー、ソナーね、やっぱり。
なんかあれ映画でよく見るケーキ見てる人
そうそうそう、ピコンピコンとか。
ピコンピコンって。
ヘッドホンしてね。
何時の方角から、現地オンみたいな。
熱い展開、必ず、はい、三枝の役目、ね。
もうそいつも、やっぱりちょっと寝ますんで、ソナー休みます、切っときますわ、とかっていうのまずいから。
じゃあ3人ぐらい必要。
3人いるでしょうね。
うんうん、これで8人や。もう
8人ですよね。
で、次、覗く人。
ああ、宣伝望郷。望郷人、それいる？
それ、館長がやったらいいんじゃないの？
じゃあ、それ、覗いてる間、館長は？
あ、そうか、館長も寝なあかんもんね。
そう。
そうか。
じゃあ、館長が寝てる間に覗く人が、2人はいりますわ、
ね。2人はいるよね。
うん、ちょっと待って、それいるか。
いや、だって、ちょっと。
副長は、副長いるんじゃないの？
あ、じゃあ、でも。え、副長と館長は、交互に交代してんのあれ。
あ、そうか。え、じゃあ。
じゃあ分かりました。副長二人いるってことにしましょう。
あ、いいですね。右大臣、左大臣みたいな。
じゃあ、館長は三交代するが、千がために副長がいますと。
はい、なるほど。
じゃあ、副長、ソナー係、運転士がそれぞれ三人か、九人。
九人。
はい。うんうん。九人いますからね。はい。
あと、エンジンルーム見てる人とか。そうそ
う、機関室の人いるよね、絶対ね。
いるよ、
ね。
なんでいるのあれ。うん、
え、あっちでずっとタバコ吸ったり、エロ本読んだりしてて。
そうそう。
え、なんなんぼんやりエンジンとか眺めてんの？
そう。
じゃない、多分。原子力潜水艦もあるから、原子力だわーって見たりとかもするだろうし。
まあ、ディーゼルってことにしましょうや。
じゃあ、ディーゼルだったらディーゼルだわーって見る人がいるわけ、
はい。いや、でもそんなん、例えば、僕ら車運転してるときエンジン見てる人とかいます？
車が広かったらね。
エンジンルームが広く、でも。
いるんじゃない？
でも見るか、でも工場では見てる人いるもんね。
それ壊れた時だけでええやん。
じゃあ、演じてやすいでしょ？
なしに。
じゃあ、一人。壊れた時に、普段寝てるけど、うん、壊れた時に、おやすさんちょっと調子見てよって。
ああ、なるほど。
一人ね。
一人。じゃあ、10人。
あと、コック。
あ、コック言いません、ね。飯はいるもんね。
コックはなんか3人、4人ぐらい必要ね。
まあ、24時間稼働してますから、3交代ですね、そこも。
うん、ああ、そうか、そうか。
いや、一人で、いっぱいは作るからね。
13人ですね、これで。
13人欲しい、13人。
うん。
コックで。
はい。他いるか？
あと、清掃員。
いや、みんな、それぞれ、持ち場掃除したらよろしいやん。
清掃員に渡掃除しないでしょ
清掃員雇ってたらきれい。じゃあ、14人これで。
面白い。はい、
じゃあ、これ14人で潜水艦動きますよね。
いや、待て、潜水艦、他。
え、魚雷とか発射するけど、そんなん、魚雷はもうなん艦長なり副長なりがスイッチ押したら発射するってことでいいじゃないですか。
そうなの？
あとは外交官とかは。
いらんやろ、そんなん。そんな政治的な活動
の。交渉がうまいやつ
だ。違うよ。潜水艦稼働させためにいるのかっていうことですね。
ああ、いらん。
いらんでしょ、う
ん、じゃあ14人でいいの？
14 人でいいの。もう死にそうなんだけど。
他何係がいるの？
他？
うん。
なんだろう、食堂でご飯食べる人とかそんなんじゃない？
あ、食べ係か。
食べ係そんなこと言ったら犬も欲しくなる。
じゃ犬の世話する人は？
ああ、いや、犬いるかもしれない、確かに。
犬。猫はなんか余計なことしそうだから犬がいい。
うん、
犬。あとな。
あ、でもなんか潜水艦ってオウムのイメージない？
ああ。
いや、それは海賊船でしょ。
そうか。
え、なんなん、小ぎ手とか別にいらないしね、潜水艦なんてきっと。いるのかな？
小ぎ手はいらんか。
何がいるんやろ。あと、
戦闘員？
いや、戦闘いないでしょ
うが。でも、機関銃とかなんか、だって潜水艦の中で意外と戦わん？映画。
ない。
うん。
あ、ない？
内務班か。内務班か。内務班いるんじゃない？
何すんのよ。
だから反乱が起きた時に備える。
え、さっきの13人が反乱起こすってこと？ありえんでしょ。
じゃあもう潜水艦って13人で最低限。
今数えていくとそうなりますね。
最低限だけどだいぶなんだろう、不必要な仕事がいっぱいあったような。
で、ギリギリですよこれ、不必要というか。
そっか。
はい。
だってゴミ捨てる人いないとね、清掃員。
いや、だからそれは自分の交代の時に捨てたらええやろっていう。
どこに捨てて
海やん。
海に捨てるわけ
割ったの海やし。 関係あるへん。
それはいい。じゃあ洗濯係とか
じゃあだからそれも自分でやれや。
やるか、館長が自分。
うん。
ああ、それはやらんね。
交代でやったらよろしい。
じゃあ後輩が必要、下っ端が。
下っ
端係。下っ
端係か。
下っ端が、なんかパシリ係みたいな。
雑用。
雑用
雑用。
雑用5人ぐらい欲しい。
ひ、5人。多すぎる。
13人の雑用をするの？
うん。
5人が？意味ないやん。それぞれ自分のゴミぐらい自分で片付けたらよろしいかな。で、周りとか。
センスか乗らんって。
たまに雑巾掛けとかしたらええやん。で、汚れ物たまった箱に入れといて、みんなで。
やばいな、これ。
交代で回したらいいでしょうか、洗濯機。でも洗濯機とか回したら、敵にすぐ見つかるんじゃないの？
ほんまや。うるさいもんね、あれ。
ガーって。
え、海の中で洗濯機回すんだけど、見つかるの？
見つかるわ、そら。
うん。ドラム式とかだったら見つかるんじゃないよ。
見つかるわ、あんなもん、すぐ。
じゃあどうすんの？
いや、だから洗濯機回せないから、あの、いっぱい服とか積んでたらいいんじゃないの？
いっぱい服積むな。
うん。
あ、っていうかね、潜水艦って一回潜ったらね、だいたい何日ぐらい潜ってんの？
5 時間ぐらい。
あ、短い。
そんなことじゃないだろ。
あの、いらないな、洗濯艦。
いや、だから原子力潜水艦とかだったらもう何ヶ月も潜ってたりとかしよるで。
2、3ヶ月とかずっと潜りっぱなしとかね。
なんでなんで？
え、だからそれが利点やからさ。
あの、空気を使わないんでね、原子力潜水艦は。今やっと真面目な話戻ったけど。
うん。
でも、デーゼルとかは、なんか、ちょっと潜りたいぐらいの話で
しょ。え、じゃあ、今の流行りは、どっち？原子？
どっちも必要なの。
どっちも必要。
なんで原子力の
目的がちゃうねんって。
うん。なんで目的って。
だから、原子力潜水艦はもう、ある程度、静音性とか無視して、
うん。
あの、果てしなく、あの、どっかの海に潜んでるっていう。
うん。そう。で、ディーゼルは静かに潜んでる。
そう、静かに潜んで、敵をやっつけたりとかするのも役目ですよ。魚雷とか発射したりとかして、他の潜水艦沈めたりとか、あの船を攻撃したりとか、いろいろしよる。
なるほど。強い。
原潜は海のどっかに隠れんぼしとって、
うん。
ここそっちに核ミサイルとか撃てやって。
そうそうそう。
あー、そういう役目ね。
だから、もう果てしなくどっかに、あの、どっか知らんとこに行っとけって。
じゃあもう果てしなく国の周りの海に潜んでるわけね、原子力艦。
そうそうそう。
常に。
そうそうそうそう。
で、そいつらを叩き潰すのがディーゼル。
静かですからね。ディーゼルに近づかれたら原子力潜水艦は、あの、ただのうるさい塊ですからね。
なるほどね。
だからその原子力潜水艦を守るための、攻撃した潜水艦がいたりとか。
なんでこの負の連鎖、潜水艦業界やばない？
うん。
やばい。
でもそのためにさっき言った13人が絶対いるんだ。
13人。
じゃあ13人を守るために13人がいる必要だけど。
そういうことになるけど。
潜水道が欲しくなってきたな、今度は。
潜水道欲しいね。ていうか、ほんまに13人がほぼ雑用。
他だって、
ほぼ雑用しかいないじゃん。
もう、でも、ソナー係が例えば3人3交代やけど、
うん、
もしくはソナー係が3人同時に働かなあかんみたいな事態もあるってことかな。
あるんじゃない？なんかあの、一人あの、魚雷が
違う。お前右な、お前左な、みたいな。
みたいなことあるじゃない
。うん、あと通信士も必要だね。
ソナー係と通信士は別なんや。だから、そうか。あの、通信の、やっぱり、あの、やっぱ難しいことは分からんかもしれんね、その係は。
うん。じゃあ、通信、参勤交代で3人。
じゃあ、16人になりましたね。
16人
少なすぎる。
じゃあ、あの、魚雷のなんか、あの、魚雷のシステムとか、武器とかの残り個数とか数える人がいるかもしれんから、それもプラス3人という。
ああ、在庫整理。
在庫が
ってこと？
在庫整理。
あの、なんか、魚雷のスイッチ押したけど、デンってなった時に、
ああ
誰が見てくんの、え、その係の俺がって、
ああ
なったら困るから、
船長行けって言
え、俺って。じゃあ誰が潜望鏡とか見るのってなったら困るから、あの、魚雷係がいるのかもしれないですね、もしかしたらね。でもまあ、出なかった時の、出なかった時。
エッチ係とかいない？
何係？
エッチしたいな。
エッチ
来週も来いよな、ペって。
来週も来いよな、ペってするやつとされるやつの係みたいな。
それ、
みんなそれを見て満足するっていう。
他の人だけなんです
ね。あ、こいつ来週も来るわって。
僕は何言われるんでしょう。でも今言ったのでもうギリギリで20人いたら動きそうですよね。
あ、まあまあね、予備も含めて20人。
ほんまか。もう死にそうなんだよ、本当にそれ。
ただ今のなんか話聞いてて、20人ってなってきたらコックもなんか2人ぐらいでやった方がええのかなってなったらコックがいきなりプラス3になりますね。
ああ、そうね。20人分だもんな。
じゃあ23人っていうことで。
うん。あとあれよ、あの、海上自衛隊の潜水艦っていうのは大体他の国の潜水艦より人数多いんだけど。
はい。なんで？
それは予備を積んでるかららしいのね。
え、潜水艦に潜水艦の予備を積むってこと？
潜水艦の中に、だから人員の予備、何かあった時のために多めに積んでる人を。
はぁ、じゃあ23人がスペアが1人ずついたとしたら、もういきなり46人になって、
ほら、こんなもん
や。じゃあ46人になったら、うん、やっぱりあの、2人ずつのコックでは、まかない。やっぱり3人ぐらいで料理せんとはあかんなって。プラス3。
で、プラス3。でも今、見てみると、ドイツは27人乗りとか。
やばい、愛蔵君むちゃくちゃ言ったな。
あ、でも小さいやつはね。でも、基本的には100人とか。
130
人とか。
アメリカのでっかいやつはそうなるし、で、あの、ドイツの潜水艦、今でも U ボートだけど、うん、ああいうのって今のドイツのやつって、あの、あんまり、なんて、海の向こうまで行かないのよね、うん。沿岸ぐらいしか行かないんで、ちっちゃいんですよ。
うん、
だから人数少ないんだよね。
大体200人、行っても200人以下らしいですね。い
や、昔の、例えばね、U ボートとかにむちゃくちゃ人がいるのは、もうわかるんですよ。昔やし。
うん。
やっぱりあの、まだまだ言う、その、潜水艦とかも ね、 ね、うん。やっぱり人手がかかったし、こがなあかんこともあったでしょう。
こがな、あったかな。
わからへんけど、まあ、そんな、今はなんかもうボタン一つでいろいろできへんのかって。
あ、あと、イム、医者。
あ、そうか、ほんまや。
今見たら、指令でしょ？そうだ、うん、ソナー、通信、機関。
最初から見てよね。
魚雷発射支援、厨房、
何やねん、ちょっと待て。魚雷発射支援って何やねん。
いや、だから支援が厨房とイムみたいな、カッコみたいな感じ。だから、自衛隊は70人って。
お、
あ、終わってるじゃん、ほら。
じゃあ僕が。
まあまあ大体それぐらいの数っていう。でも俺、モテラジ事項だったら13、16人。モテラジ事項相当ブラック潜水艦なんだから。
なんとかなんのかな。
いや、機械化してるっていうこと。
あ、自動化？
いや、だから、あの、もう大概、その操縦士なんか一人でいけるでしょって思うけど、甘いの？
甘い。
え、なんかお前右側操作してな、俺左側みたいな感じなの？潜水艦って。
ああ、そういうこと？いや、それは一人でいいかもしらんけど。
でしょ？運転手なんか一人でいいでしょ？
だから、だから、
ずっと。交代がね。
三勤交代。今見たら二勤交代とか三勤交代って書いてたよ。
でしょ？だから、操縦士は基本的に三人でいいはずでしょ？
ほんまや。
うん。
まあ、何にいるのよ。
そう
ね。あと、だからさっき言った修理のおやすさんがいたらいいんでしょ？
修理のおやすさんを修理する。おやすさんも必要
ない
よ
ね、それ。
医者、医者も、ほら、医者も二人ぐらい欲しいじゃん。
うんうんうん。
まあまあね、確かに。うんうん、っていうか、あの、修理のおやすさんはいるけど、
はい、
おやすさんの下っ端はいないわけね。
いや、おやすさんの下っ端も欲しいですよ、三人ぐらいは。
潜水艦一隻ぐらいの話やねんから、おっさん一人いたらなんとかなる
って。じゃあなんで、取ってくわけってよ。モテなし号人権いけちりすぎ
ブラックだわ。
でも実はほんまに何に人員取られるのかを知りたいですよね。
だから、士官は何もしないみたいな。
あ、全部今日、覗き係とかも下手したらいるんや。
うん。
で、あの、艦長とかは、おい、潜望鏡係どこだって、覗け早よって、
うん。うんうんうん。
何しとんねんっていう役なんや。
多分。
かもしれないね。あ、そうだ、思い出した後、公開士でしょ、公開士。
はぁ。
どこ行くか決めなきゃ。
あ、ほんまでね、確か公開士みたいなんて、こう、専門の人がいないと、自分たちが今どこにいるかも、なんか、機械覗くやつは機械覗くだけなんですね、きっと。
ググってもしょうがないしね。
どこ行ってんのかわかんねえじゃん、
どうするって。うんうんうんうんうんうん。公開士もあれですかね、24時間ずっといてなかったらすぐ迷い子になったりするんですかね。
そりゃなるんじゃない、やっぱ
海なんかでもあれ
見えないし。
うん。じゃあ20人ぐらいか。
あと、忘れてるけど、作戦士官もいるよね。
そんな艦長がやったらいいんじゃないの、あかんの、
疲れるでしょ、全部。
疲れさが。うん。
艦長は決める役だから。
ああ、ほんまや。
作戦を考えて、それあかんって言ったらもう一回考え直さんといけんし。
うん。なんか頭でっかちな感じになってきましたね。言ったらもう会議する、いや、会議するためだけにいっぱい人が乗ってるみたいな話か。みんなで相談するために。
かもね。でも、
やっぱり一つの家族として。
それでも、うん、一つの家族。さっきのあの、モテラジ潜水艦よりはだいぶ、マシになってない。だって、飯作る人と雑用しか乗ってない。
そう。あ、でもめっちゃ猫乗せてる、潜水艦に。
あ、やっぱり猫いるね。
あ、猫なんだ。
ペットとか。
なんでしょうね、本当に謎に包まれてますよね、潜水艦の中の仕事って。でもなんか潜水艦の中でジョギングするとかっていうのも聞いたことあるから。
ああ、あれで
も。データ編成とかしてるよね。
うん。プールがあるやつもあったね、そういえば。
なんかジョギングとかする役目の人もいるのかね。
役目なの、それ。
あれなんでしょうね。よくわかんないですよね。
わかるでしょ、そこは。
運動不足にならないため。
そうそう。
あとは涙の決断で閉じ込める役とかも必要だから、
ね。ああ、いるいる、それはいるわ。
あの、ここのブレッジ閉鎖して、うん、トントントンって、頼む開けてくれ、おおおおおおお
いや、だから人が住んでへんからそんな悲劇も起きなかったのにね。
16人乗りのモテラジ号。
そうそう。あの、なんかあそこ浸水したらしいでとか、放射能漏れしたあの区画あるらしいでって、ああ、乗ってへんって。
ああ、確かに、それだったらいい、
うん。おらん、そこは、あの、なんか、来週行こう思ってた。もういい、いいって。閉めといて。え、閉めるって誰が、いや、だから閉めといてそこ浸水して、いや、誰が、閉めといてその区間にいる人、だから、いないって言ったでしょ。来週行くんでしょ。え、閉めらんや。あ、誰行く、あ、ちょっと忙しいんで。
あ、やっぱいるんじゃない、
僕忙しいんで、その区間ちょっと遠いなって。
閉める人いるんだね、じゃあ。あと何の人がいるか。あれは、はい、救命ボートを下ろす役みたいな。
あ、そんなんだけで。沈むときに、
う
ん。
そうそう、いるで
しょ。ああ、今なんか見た。自衛隊のやつ。うん、艦長、副長、
はい、
砲雷か。
船
務か。
何それ、船人っぽいやつ。
航海か。
航海か。
海か、うんうん。で、飛行か。
飛行か。飛行か？
何それ？
飛んで
いく。飛ぶな？
いやいや、回転、飛んでいくって書いて飛行かっていうのかな？わかんないけど。はい、あと、機関か。
はい。
ああ。
補給か。
ほうほうほう。
あ、衛星か。で、分けられてるんだって、班を。
あ、もう班がそんだけあって、それぞれに一人ずついたとしても。
で、必ず交代のために2班いるんだって。うん、
なるほど。
これブラックや、2班じゃ。
そうか。
うん。じゃあ、ちょっと。3勤交代にしましょうよ。三交代制にしましょう、モテラジ号、ブラック。
じゃあ、今の二人ずつ、あ、一人ずつだとして、1、2、3、はい、え、艦長、副長、砲雷か、政、うんうん、務か、航海か、飛行か、機関か、補給か、うんうん、衛星かで9人。
9人。
かける3で考えてもいいん
じゃない？ 3 区27。
あ、もう、えらい増えましたね、いきなり。
あの、ドイツの潜水艦と同じくなりましたね。901とか902とかいうやつ。
ああ、三交代にするだけでえらいことですね。
うん。国なしなの。
なしですね、この場合は、
ね。補給化ですね。
ああ、そういうこと。
あ、補給って、あれは栄養補給するっていうこと。なるほどね。
砲雷化が、うん、まあ大体ミサイルとか、魚雷とか、スポッチライトとか。
俺、それよりもその飛行化が何なのか分かんないんだ
けど。ね、今見ます、はい。ヘリコプターの運用と整備をするって。
いや、ないやつはあるやん。
ヘリコプター乗せてる。
モテラジ号にヘリコプターなんか積んでないよ。
積もうよ。
嫌や。
強いんじゃない？潜水艦からヘリコプター出たら。
いや、別に。
強いかな。
別にいらない。モテラジ号にはいらないやつですね。
いらないみたいなんで、じゃあそれなしで。
なしなしですね。
え、でも機関艦は、機関長の下に機関士と応急長と応急士がいる。
なんでそんないる？
多いなぁ。
おやすさん一人じゃダメやったんや。
全然ダメ。
ちょっとエンジンの調子悪いから、ちょっと見てくれません。
だって、航海か？
うん。
は、
それ
役割は。
こんなんするんじゃなかった。
信号を見張り、スポーツ使った。あとは気象観測とか。で、航海長の下には航海士と気象士の士官がいて。
え、気象、うん、
しかも士官がいるってことは、その下がいるってこと、まだ。
うん、え、何す、天気のことの係がいるってこと、
うん、で、下には航海員と信号員と気象員がいる。
何やねん、そんなんいらんやろ。いや、僕が決めたらあかんのか。
もう専務なんか半端ないよ。
うん。
まあ、専務長がいると。
うん、何すんの、それ。
で、専務士、通信士、航空管制士、
はい、
電声士？
何それ。
電声？
電気で整える、整理するの士、の士官たちがいる。
ああ、なんか電気関係のことやったりとかするんでしょうね。なんかここ
で、専務士の下にも、
ライトつかへんとか。
いて、通信士の下にもいて、
うんうん、
もうとにかくね、こいつは人使おうとしてるわ。
使うとしてるから、多いのか。
あ、わかった。わかった。あの、僕、勘違いしてました。
うん。
あの、機関士のおっさん一人積んでて、エンジン調子悪いわって見させようと思ったけど、
うん。
潜水艦ってエンジンと船体だけで動いてるわけじゃなくて、
うん。
我々コンピューターとかいろんなもの積んでるじゃないですか。
はい。
そういったのが調子悪くなった時に直せるやつがいないとまずいですよね。
確かに。SE がいるってことね。
SE ってことでもないけど、その、電気関係のトラブルとかの専門家とかもいないといけないし。
電気屋さんが。
フィルメンみたい
な。あとあの、パイプがちぎれたとかって時に直す時に、機関士のおっさん、あ、わし、パイプはちょっと、そういうのじゃないしって言われたら困るから、だから、いろんなその、船体のトラブル全部修理できるやつを一人ずつ進んでおかなあかん。
うん、あ、だから、あの、役割がどんどんどんどん増えていくのか、士官の下に。
ちょっと扉とかは直せないしって言われたら、まずい。
100人超えます。
100人超えてるやつってアメリカの潜水艦？原子力潜水艦？
うん。
いや、そうですね。日本は70人ぐらいらしいんで。
あ、
150人とか行きますよね、原子力、それだったら。だって、マック作るやつとか、マックのクルー呼ばんといけんからね。
なんで？ああ、そうか。それで、そういうので150人になってるってこと？
多分、マック士官がいて。
ああ、マック士官。
だって毎日同じ食べ物じゃ、組員もこれ、士気が下がるじゃないです
か。そう、それは確か
に。なんかたまにはマックぐらいみたいな。
溶接とかできるやつとかもいるんでしょうね、きっとね。だって、あらゆるトラブル起きた時に対処できへんかったら潜水艦と言えないじゃないですか。
確かに。家族だもんね。
うん、家族やし、あと、この、船っていうものに対しての知識のある人とかもいる。いる
みんなないの？ちゃんとかならんのさ。
次の僕、私号もう死ぬしかないじゃん。13人とか言ってんだよ、俺。
だから、あの、ちょっと潜水艦浮上しない感じなんですけど、これどうなんでしょうね。
浮上しない感じ。
で、おやつさん起こして、あの、エンジンの方どうですか？回っとるって。なんで、これ上がらないんですかねって、ちょっと誰か、あの、潜水艦に詳しいやつ呼んでこいって。いや、13人しかいないんですけど。
だってさっきからその13人の中でもさ、はい、機関のおっさんしか詳しい人いないじゃないの
よ。そうなんですよ。
全然だ。全然ダメじゃんよ。
お三方一人でいいって言って。俺らなんか下っ端二人ぐらい。でも下っ端二人いても、こいつはビッグコミックスピリッツ読んでるだけで何もしないもんね。
いや、出航しなくてよかったね、ブン。
うん。
お寺事故。
お寺事故一生沈んだままでしたね。
そうよ。
ちょっとその、ここのソナー係、あの、そこのあの機械、なんかチカチカチカさっきから警告ランク出てるのが何って言ったら、いや、ああ、ちょっとソナー以外のこと聞かないでください。
ソナー以外聞かないでください。
こっちの警告ランプの意味知ってるやつはって。ああ、あの、潜望鏡を覗きます。消えない
っすね。そう
ですね。だから、あの、多いんですよ、機械が。
今更。
それぞれの専門家っていうのは、それぞれなんか本一冊書いても収まらないぐらいの知識がいるんですよ。
なるほどな。
なんでそれがわからんかった？
俺、いいよ。
戦車やったら5人でよかったんですよ。
そうね。
うん。なぜか。出れるから、いつでも。
そうよね。
うん。
外に整備しりゃいいんだもんね、別に。
あの、水管は沈んでます。
積まなきゃいけないもんね、潜水艦ね。
で、これ潜水艦だけの話でもないんですよ。
はい。
あの、船自体、外洋船とか、
はい、
そういう船って一度陸地離れたら、あの、調子悪いけどこれ知ってる人いるって。今おらんけどなじゃあ、あの、まあ、これ結局あれですか、整備工場に出さな無理な感じのあれですかって、じゃあ帰ろうか。いや、だからどうやって帰んねんって。
うん。ほんまや。ほんま
そんな、そんなね。
ってことは、やっぱりあの船にも乗組員がいっぱいいるのっていうのは、基本的にあの陸地にその、ねえ、1時間2時間で帰れるとこばっかりうろうろしてるやないから。
うん、ほんまや。
で、1回出たら、その帰るために船が動かなあかんってことは、最低限船のいろんな故障を把握してる人間って言いますよね。
自己完結しないといけないんだね。
あ、そうそうそう。だから、あの家族とかっていう、話じゃないんですよ。社会じゃないとダメなんですよ。
社会。
ほんまや。
だって、気象士がいるってすごいね、潜水艦の中に。
すごい。
うんうんうん。
雨降ってるとか、
うんうんうん、
雪降ってるとか。
うんうんうん、
そこなの湿気とかそういうことじゃなくて。
海の中って湿気影響するんですかね、潜水って。
どうなんだ。え、するんじゃないんですか、やっぱり。
知らない。多少はしそうだね。
うん。こんなにめっちゃ揺れてるけど、これ大丈夫？いや、あの、ちょっと、あの、海のこと詳しい人間、今いないんで。
ほんま、モテラジ号乗りたくない、
ね。モテラジ号やばい。豚を艦長13人しか乗せないしね。
ちょっとネットで調べてみます。
ネット
あれトあれ ?Wi-Fi 繋がらないけど、これどうして
?Wi-Fi 氏はいないのって Wi-Fi 氏。
Wi-Fi 氏もいい。
いや、ちょっと通信関係のこと疎いんでね。なんでネット繋がらないのかって、あの、専門家に見てもらわないと分かんないです。専門家誰どうすんのこれ。この機械修理できる人いないのってなりますね。
テラジゴやばい。
うん、テラジゴやかんわ。
なんでこんなんで概要に出ようと思ったの
知らんよ。
こっちが聞いたんだ
よ。お
前。1時間以内で帰れるところうろちょろするのがいいですね、これは。
じゃあ、モテラジ号はそうしましょうか。うん、
あと、
ディーゼル向きですね。
うん、うん、うん。
ブラウンウォーターネイビーだね。
あと、あの、沈んで、あの、故障して万が一上がれなくなったら困るから、沈まない方がいいかもしれん。
浅瀬で。
もう、潜水艦であることもやめ出してるけど。
うん。やっぱ、あの、なんちゅうんですか、戦闘機とか、ああいうのって一人二人しか乗らないじゃないですか。
はい、はいはい。
あれって、あれで、あの、暮らそうとかっていう大それた考えを起こさないからですよね。
うん、そうですね。
出撃したら帰るっていう。
じゃあ僕らも暮らそうって考えなければ。
うん。
ああ、
うんうん。
朝行って夜帰ってくるみたいな。
あ、それぐらいだったら13人でも行けるかな。
うん、行けるはず。うん。1日2日とかなんかもうずっと行こうとかって、だからジャンボジェットの乗組員が2人とかっていうような話。
うん。
そんなレベルやったらいいんですかね。うん、2日以内とか。
二日以内とか。
でも、ジャンボジェット乗組員二人は、ひどくない
か。
で、三人ぐらいいましたっけ、あれ。
いや、もっといるから。
え、他のやつはだって、あの、料理出したりとかするやつらでしょ？
だから必要なんでしょ、それが。
いや、それ客乗ってるからでしょ。客乗ってんかったら、三人とかで飛ぶんじゃないの、あれ。
あ、まあまあ、そうか。
確かにな。
お客さんの相手したりとかするやつがいるからでしょ？ほとんどあの、機能に関係ないじゃないですか、あいつら。
でもお客さんが乗らんとね、飛行機、寂しいしね、
う
ん。
そうそう、寂しい。
まあ、そう
思った
わ。ああ、思いましたか。
うん。
寂しい。
あ、でも、今、現代の、そのディーゼルの潜水艦っていうのは、
はい、
例えば、隣の国が怪しい動きしまくってるから、最近。
はい。
はいはい。
偵察潜水みたいなのはないの？
どうなんでしょうね。
それはでもよく言われんのは、あの、なんだっけ、北朝鮮の港とかって自衛隊の潜水艦が潜ってるって、よく言うよね。
ああ
監視してるって。
ああ、静かですかね。あの、
麻薬の、ね、積んだ船とか、北朝鮮から出るじゃないですか。
はい。
そういうのを、あの、うん、今出たな、とかいうのをずっとチェックしてるのがいるらしくて。
はい。
で、まあ、北朝鮮でそういう沈める能力ないので。
うんうん。
ずっと
見つけにくいですしね。
そうそう、いるらしいよね。
じゃあ、麻薬見つけたら麻薬舐める心も必要ですよね。
まあ、ほんまや。
こいつは上等だって。
いや、そんな別に麻薬とか見つけたら魚雷発射したらいいじゃないですか。
魚雷だって、魚雷
うん。
モーターボートとかでだって運ぶんでしょ、ああいうのって。ちっちゃいやつ
で。撃沈したらいいじゃないですか。そのためにいるんでしょ
魚雷ってモーターボートとか沈められんの
知らん。使ったことないから。
無理なんじゃない
え、モーターボートってそんな強いな。
モーターボートって海の上よね。魚雷って横に、縦なの？
いや、上にも、だ
あ、上にも
動くな、動くけど、でも。
確かにね、潜水艦ってよりも。
当たらなさそうじゃないし。
うん、どうすんのよ。体当たりで潰すの？例えばなんか潜水艦が体当たりしてハワイあたりでなんかあの沈めた事件ってありましたよね。
ああ、はいはい。
そういう、ね、そういう時に飛行家が必要なんでしょ、
うんうんうん、
上がってヘリコプター出して、うん、上から機銃でタタタタタッ、
うん。
ヘリ積んでる潜水艦ってあんまりないもんな。うん、中ないみたいです、
ね。中ないし、昔のあの日本軍の潜水艦でもあの水蒸気とか積んでましたよね。
ほんまや。
あれか、アメリカ本土に行こうとしてる。
そうそう。
あれ
潜水艦の中に空母作ってるんでしょ、
そう。うん
あれ飛行士も乗ってるし、飛行機の整備士も乗ってるから、またもっとすごい人数なんじゃない？また
ね、めんどくさいですよね、あれの。
あと中を取り持ちも。
いや、っていうか、もうさっきから僕、
あの、男子を仲良くさせるし、みたいな。
歌うさんの話を聞いてるとさ、
うん、
あれよね、あの、海に出る目的のない潜水艦よね。
うんうん、
さっきから、うん、何死んでんのかわかんないもんね。
だから、潜ってまた帰ってくる、みたいな。ですよね、
レジャーよ、レジャー。潜
ってるわけ。
何の意味もない。
でも考えたらあれですね、なんかあの、潜ってまた上がってくるみたいな、タイタニックの、探査とかに行ってるような感じの潜水艦ってなんか少人数感がすごいですよね。
あれはだって母船と繋がってるし、自己完結してないからでしょ
う。母船の方にはいろんな修理士がいるんでしょうね。
なあ、多分ね。
うん。ダイバーもいるでしょうね。
僕ら軍
もいるでしょう。軍
うん、
軍の潜水艦をね、今、想定してるよね。う
んはい、はいはい。うんうん、いや、だからなんで、
そうね。
そのうち3人ぐらい動かせるんでしょうね。
まあ、そのうち。
動かせるのかな、
うん、
そのうちね。うん、てかもう、ドローンの海版とか。
あ、ほんまや。
そんなことない。ほんまや。人が積んでるからややこしいことになるんであって。
だから、なんつうの、核、まあ、原子力は核ミサイルいつでも撃てるようにするためだから、
うん、
原子力ミサイルドローンみたいなの、
うん、
ほんまや。それで済むじゃない。
ボタン一つで海からパシューンってミサイル。
てかもうあるかもね。
あるかもね。
だって、どっかわからんとこに潜んでんねんから、そんなもんどっかわからんとこにある潜水艦乗組員のことなんか僕らが知るわけないから、もうゼロですよって、うん。なんでゼロかって言ったら、修理できなくて沈んでもだって誰も乗ってないから、まあ一家で済むしって。
ああ、ほんまや。
なんかあの、潜水艦57号が操縦不能になったんですけども、廃棄。
人もいないし。
うん。って言ったら50年後にね、その、廃棄したはずの潜水艦が実は勝手に動いてて、
うん、
発射するっていう。
映画です。事件が。しかも核ミサイルでしょ？
そう、核ミサイル。しかも、自国に向けて発射するっていう。反乱やーって。潜水艦の反乱やーって
。コロラド州とかに落ちるんでしょ？
はい。
大変よ。
はい。
なぜコロラド州なのか。
関西ラジオ商店街ラジエイド。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。